ローマ神徒の手紙の6章ですね。ローマ神徒の手紙6章の9途中のところから一区切り14までというところです。で、ここのところはですね、救いということが前から言いましたから、3章から5章まで救いとはどのようにして与えられるのかということを詳しく繰り返し繰り返し、それは信仰によって与えられるとですね、信じるだけで与えられる。この原理はですね、旧約聖書からずっとですね、アブラハムの時からこのことはもうずっと一貫してるんだと、変わらないということをですね、3章からずっと5章まで述べたわけですね。で、6章からはまた一つの区切りになっているわけです。6章から8章までですね、6章から8章まで。9章からは今度イスラエル民族の救いはどうなるのか、その問題が9章からまたずっと書いてあるんですね。まあ、そういうことで、その中でですね、この当時も受けていた水による洗礼ということも意味もですね、これは清めか再生ということの意味をその象徴的にそれを表しているんだと言うておったわけですね。実はもうこれはですね、その前にも信仰によって救われる、救われたということの証のためにそういうことをですね、すると、象徴的にするという、まあそういう意味合いでここから付け加えられておるわけです。で、根本はですね、あくまで信仰によるということなんですね。これは根本なわけです。そこで、今日のところもその途中からですけども、で、キリストと共に死んだならってありますけども、これはですね、信仰によって義とされるっていうことはどういうことかっていうと、神様との命ある神様との関係がですね、正しくなるということですね。結びつく。平和な関係になるということ。これを義とされるという分かりにくい表現でしてきたわけです。これはパウロの時代にはそれほどでもなかった。けれども、日本語にすると義とするという表現を誰も使わないわけですね。日常生活の中で一体誰が使うかというと、誰も使わないわけです。誰も使わないような表現を一番大事なことになっておるものだからですね、どうもこの読んでも分かりにくいということが起こるわけですね。だから分かりやすく言えばですね、神様のことなんか全然知らないと。真理や正義や永遠の正義もないんだと思っている間は、これは神様に背を向けている。神様っていうのは真理や愛の塊みたいなもんですから、そんなものないということはその背を向けているわけです。の背を向けて言えば、この踏みつけるっていうことは嘘をついても構わないんだと。人を必要な場合に殺しても構わないんだと。戦争しても構わないというようなことは、愛とかたった一人の命でもですね、病気で死にそうな一人の命でも大切にされるような神様の、そういうお心を踏みにじることなんですね。そういう状態を罪と言ってるわけですね。だから義とされてないということは、そういうふうに神様の視を向けて神様の真理を踏みつけている状態と、それ無意識的に誰でもしているわけなんです。例えば誰かのことを憎いなと、あの人おらになったり、それはその人を抹殺しようという気持ちなんですね。発展していたら憎しみは殺すことと同じだとまで聖書で書いてあります。ですから嫌いだっていう思いもですね、それ似てるわけなんです。嫌いな人のために祈ろうっていうのが本来正しい心のあり方であるから、嫌いだってことはすなわち遠く行ってしまえと。本当に嫌いだっても死んだらいいなというところまで行くわけですから、そういう意味でですね、誰でも持ってるわけです。神様に反するような思い。ですね、神というと考えてどっかにここまとめて、これは神だというんじゃなくて、その一番の愛とか真実、清いもの、そういうものを神様というわけですね。しかも生きて働いている。だからそういう状態が解消されてですね、神様とそういう真理も愛も心が受け入れる、感謝して結びつくと、これが義とされるということですね。だから一番この世界で良いものと結びつくということが、言い換えたこの義とされるということなわけです。そのことはすなわちですね、古い自分に死んだということです。だから信仰によって義とされるということはですね、古い自分に死ぬということも、そしてまた新しくされるということも同時に含んでいるわけなんです。それぐらいですね、この信仰というのは大事なことであってですね、信仰によって救われる、義とされるというと、みんなそういうことなんです。それをですね、後からその説明的にですね、象徴、こういう洗礼、水の洗礼もそういう意味があるんだよって言ってるのに、この洗礼しなければ救われないの根本から間違ってくるわけですね。 でもそういうふうに間違った考えを持っている人はたくさんいるわけです。水の洗礼で救われるのであればですね、それは洗礼のヨハネもしてたわけです。それは誰でも簡単にできるわけです。水をかぶってですね、水の中入って出てきたら救われとんだって、そんなものキリストなんかいらないわけです。そういう非常に簡単なことなんですね。だから洗礼のヨハネは水で自分は洗礼をするが、後から来る方は目に見えない聖なる霊で洗礼をするんだというふうにはっきり言ったし、イエス・キリスト様も復活をして40日間語ったという時に一つだけ記録として残された一行で、それが私は聖霊で洗礼を授けるんだということだったんですね。で、そのこともですね、信仰によって与えられるということですね。全ては出発点は信仰による。それで聖霊が与えられると、その与えられたものをさらに完全に全うするということなわけです。まあ、そういうふうに、この私たちは古い自分に死ぬのも信仰による。新しい生きるのもですね、生きるのも信仰によるわけです。この点は誰でも考えてみた、静かに考えてみたらですね、自分が本当に古い自分というものがある時から変わったというのは、これは信じたからです。心から、心から信じたらそうなる。あるいは信じないと仰がない、よく言われる仰ぎ見ると、仰ぎ見るだけで救われるっていうの単純な信じ、そうですね、信じて仰ぎ見る、同じことを信じる、心から信じるということは目に見えない神様を仰ぎ見ることです。で、それだけでですね、古い自分と決別することができるんだというのが、この新約聖書の非常に簡潔な真理で、そしてそれはアブラハムの時から実は言われているんだと。だからパウロはアブラハムのことを4章で繰り返し例示として出したんですね。アブラハムもすでにですね、キリストよりも1700年ほども前なのに、すでに信仰によって義とされた、神様との結びつきができたんだと、与えられたんだと。4章の3節のところですね。4章全体はそういうことで、アブラハムがつけているのはそういうことなんです。だから、まあ、救いということはキリスト教信仰に根本によっては決して難しいことではないということですね。いつも私たちがですね、なすべきことは死を仰ぎ見る、神様の万能の力を信じてですね、そのために古い自分がムクムクと持ち上がってきても、その古い自分が死ぬことができる。で、新しい命を与えられるわけです。こういうふうなはっきりした例は聖書そのものにも書いてあるんですね。ペテロはイエス様から呼びかけを受けた時についていったというと、すでにその時に古い自分が死んだんですね。だから全てを捨てられたわけです。漁師だったわけです。何にも人のためにいったら宗教だとかですね、そういう社会的に運動やことは全く関係なかったですね。お魚取るんだから。そういう魚取りを毎日取るっていうだけの仕事をペテロもヤコブもヨハネも。それがイエス様が語りかけた全てを捨ててついていったということは、そこで古い自分、魚取り、自分中心、家族中心がパッとやまって死んだわけです。だからついていけたんです。だけど、途中で、もくもくとまた目は出てきてですね、自分が偉いんだと。あの人よりも弟子よりも自分が偉いんだとか、あるいは自分をイエス様の右に置いてほしいとか、そういうのがムクムクと出てきたりですね、イエス様が自分はこれから十字架で殺されて、そして蘇るんだと。だから殺されることは絶対あってならないと。復活へ行くことはとても信じられなかったから、殺されたら終わりだと思ってたわけです。それでイエス様がイエス様をですね、こともある呼び寄せて叱りつけたと。のこと言ったらダメって。それをイエス様がですね、サタンを退けって言って厳しい声で指摘されたんですね。それは古い自分がムクムク蘇ったわけです。それに言われてまた死んだんです。一部分的に死んだ。けどまたですね、また古い自分が生きとったから、ゲッセマネで必死になってイエス様が祈っておるのに、みんな眠りこけてしまった。もう命をかけての祈り、血の汗を流すような祈りなのに、弟子たちはみんな眠ってしまってた。それもある意味で古い自分がおったからですね。そして、イエス様が殺されても一緒についていきますとまでペテロは言ったのに、捕らえていくとなったらですね、みんな逃げて走ってしまった、逃げてしまったんですね。3回も裏切ったわけです、ペテロなんかも。絶対知りませんと。 そういうふうにほら古い自分が出てきたわけです。その古い自分が出てきたらどうしたかと。その古い自分を死なせるために何が必要だと。イエス様の眼差しが必要だったわけです。そのイエス様がですね、その裏切ったペテロをですね、裁きの目で見つめるんじゃなくてですね、深い憐れみと愛の目で見つめたからこそ、そしてペテロは激しく泣いたって書いてありますよね。それ深く悔い改めた。それによってですね、イエス様の愛をはっきりと分かったわけです。そのイエス様の眼差しを見返したわけですね。見つめたわけです。それだけで古いペテロが生き返ったわけです。そういうふうにですね、ペテロを見ても分かるように、何らかの儀式をして古い自分死んだり蘇ったんじゃなくって、本質的には聖書はいつもそのようにですね、一方的なんですね。一方的に与えられた。そしてそれを感謝して受けてですね、そして感謝の眼差しで見上げると。あるいは苦しい時に本当に失敗した罪を犯した時に見上げるだけで、仰ぎのぞめそうすれば救われるっていう、その単純な信念なんですね。その他に本質的に何もいらない。だけど、後の時代は何かとこうくっつけてくるわけです。この無教会精神っていうのはそういうくっつけないと。ただ信仰によると一番基礎の基礎、原点の原点をしっかり保持しようという、そういう信仰の動き、運動な精神なんですね。そういうふうに、あらゆる宗教的なものをいっぱい規則を作るはずです。次から次へとですね、これを全部必ず捨てて、一番元に行こうというわけです。そういうことで、新しいですね、命を与えられようということが、こうした流れであるわけですね。で、この点はですね、私自身も昨日も来た人の中から信仰のきっかけは何ですかって、これは誰でもそういうことを一番関心があるわけですね。どんなきっかけでそもそも神様、ほとんどの日本人は信じてもないいないと思ってるのに、何がきっかけで信じるようになると。不思議ですよね。学校で勉強しても教え込まれても、ミッションスクール行っても余計に信仰ちょっとあってもなくなるぐらいの人もおるわけです。ミッションスクールの大学行ったからとってですね、信仰深まれることは本当に少ないんですね。それは表面的な信仰を持っている人も多いからです。で、内村監督もですね、アメリカ行ったら信仰深くなるだろうと思ったら、もう予想に反してですね、とってもがっかりしたところがたくさんあったということも言っておる通りですね。で、そういう点でですね、この信仰が深まるということはですね、聖なる霊が本当に一人に与えられないと本当に、ね、深くならない。で、その本人が本当に神様を見上げなければ古いものは死なないということです。本当に見上げれば聖なる何か風が吹いてくるわけですよね。そういうふうに言えるということができると思います。で、死者から生き返ったものとしてということがこの前からずっと言われているわけです。この11節ですね、あなた方も自分は罪に対してもう死んだと、要するに罪の力に支配されないんだと。キリストに結ばれて、神に対してと、この訳し方は分かりにくいですが、神のために生きている。こういう訳の方がずっと分かりやすいと思います。神様のために生きているんだと。自分の虚栄とか、自分が有名になるとか、自分が評価されるために生きるんではないというわけですね。神様の真実とか、神様本当の愛が少しでも広がるようにと。そのために自分の命を与えられているというふうに、本当に受け取って生きていくということを言ってるんですね。この11節ですね。罪の力に対してはもう誘惑を深く受けない。表面的に受けることになります。だけど立ち返ることができるようになったわけですね。そのために古い自分、仰ぐために古い自分に死ぬことができる。そういうこともイザヤ書からですね。イザヤ書からキリストよりも700年ほど前から、さっき言いました、私を仰ぎのぞめ、もろもろの民よ。そして旧約聖書からすでにですね、ユダヤ人民族だけではなくって、全世界の民族に呼びかけられているんですね、あの言葉。諸国民よ、新旧約ではそうです。もろもろの民よ、主を仰ぎ見よ、そうすれば救われる。そういうふうに旧約聖書はですね、ユダヤ教で狭いんだなんて言うと大きな間違いでですね、これはもう至るところにそういうね、非常に広やかな信仰っていうのがあるわけなんですね。 そういうことも新約にずっと続いているわけです。で、ほとんどの場合、まあ、ほんのわずかだけ聞きかじったり読んだりですね、ハサミで切るようにして、あるところだけちょっと、あ、旧約こんなとこ空いてる、これはユダヤ人のものだとか、これは古いだとか、そういうふうに簡単にですね、判断をしてしまうことは非常に多いわけです。2000ページもあるから、それは詳しく読むってもなかなか難しいことあるんですけども、まあ、そういうことで今日の本質的なところをですね、繰り返し言ってるわけです。13節も、あなた方の五体すべての体を不義のための道具として罪に任せてはいけないので、これは五体、体全部ということですけれども、内臓も含めた体全部をですね、罪に任せるっていうことはうっかりしたら誰でも起こるわけなんですよね。それこそ古い自分がむくっと起き上がってきたら、ついついそういうことを、良くないことをしてしまったり、言葉、口も言ってしまうということは、もう本当にうっかりした予感で、その度に、あ、これはいけなかったと思って、神様を仰いだら、その古い、むく、身を出したものはパッと死ぬわけですよね。その点が本当にありがたいことだと思います。特別な修行とかですね、苦行とか断食とかしなくても、心から死を仰ぎ見て、許してくださいと言えば、許してくださるんですよね。でそういうことで、この13節、体を何か良くない、あるいは自分中心のために、使うのではなくって、死んだものだと、死んでおったものが生き返らせてもらったと、この気持ちがなかったらなかなかまだあれですね、キリスト教信仰ってまだ十分分かってないということになる。自分は本当に死んどったと、多分生き返らせていただいたと、これがあるから私はでも伝えようと思うわけです。それがないんだったら伝える必要ないわけです、そもそも。前から生きとったんだと。まあちょっとヒント、生きるヒントを与えられたんだ。そのキリスト教聖書で。生きるヒントを与えられたぐらいだったら、そんなものを必死になって伝えるということをするはずがないわけです。職業まで辞めたりですね、他のみんな辞めたりしてですね、するはずがない。あるいは命がけでですね、太平洋の荒波を越えてですね、江戸時代ずっと。あるいはアフリカから回っても来た。そんな、なぜそんなことがあるのか。単なる生きるヒントだとかですね、そんなものであるはずがないわけです。自分本当に死んどったと。それなのに生き返らせてもらったという、その事実、確信というものが、これは、ずっと続いてきたんですね。パウロもそうだったんです。パウロも、もう、真理の塊みたいなキリストのことを、これを撲滅しようと、滅ぼそうとしとったわけです。そのぐらい古い世界に生きとったんですね。それが一方的な恵み、典型的な例ですね。迫害の最中で一方的な恵みによって、光によって、生きたキリストの聖なる霊に語りかけによって、そしてパウロはそれを見上げてですね、受け取ったわけです。そこでパウロは古い人が死んだわけです。ですね。パウロ自身が死んだのはそういう一方的な恵みにより、そしてそれを信じて感謝して受けたところで死んだわけです。まあ、そういうふうに繰り返し私たちは古い自分に死なせるために立ち返り立ち返りすれば、それはもういけるわ、ずっと連続して生きていけるということなんですね。でこのことはですね、再度この12章の方に続いていくんですね。控えたものをして神様に捧げていくっていうこと、12章12章はですね、ずっと述べてきた、こういうわけでと、最後のもう一遍ですね、神の憐れみによってと、この言い方もまた特別ですよね。自分がですね、いや、誇りを持ってです、誇り高ぶってですね、自分はお前だって別なんだなんて、そんなんじゃなくて、憐れみを受けてでなければ言えないと、パウロ自身もですね。本当にそういうことで、自分の体を生贄として捧げていくと。昔は動物を捧げたんですね。そういう生き方があるんだと。全身的なものを全身に絶えず捧げていく。身も心もですね、呼吸のように祈りもできるようになれば、本当にそれこそ呼吸まで捧げると、これが礼拝だというふうに、こういうふうに集まるももちろん礼拝なんですけども、毎日の生活の中で神様をいつも思い浮かべて、自分のエネルギーや生きる目的みんな神様のためにということ、これは本当の礼拝だと、まあ、言ってるわけですね。 まあ、そういうことで私たちもこの誰でも生きてる、何かのために生きてるんだけど、一番私たちが、まあ、実りがある、また祝福をされるっていうのは、それはここにあることなんです。死んで生き返らせてもらったんだから、生き返らせてもらったものを自分のためでなくって、目に見えないけど一番の愛と真実のお方に捧げていこうと、こういうことはですね、一人でも二人でも増えたら、これは必ずその瞬間でまた言うことが起こるわけなんだから、まあ、遠い世界のいろんなところですね、不思議なこと、あれ悪いとか、あれ悪いとか、そんなこと言ってもよくならないんですよね。そんなことは簡単なわけです。あの人は悪い、あの政権は悪い、この政権は悪い、それこ、まあ、批判とか正確に見ることももちろん必要だけど、そういうところ言っておったからって変わることはないわけです。自分はずっとおってですね、遠いところもあれ悪い、あれ悪いと、そんなに口先だけで言うのは本当に誰でも簡単。知識があればできることです。一番難しいのは自分そのものがまず死ぬということですよね。そして周りの身近なところで、それぞれの職場の中で、少しでもそれを神様に捧げていこうということを本当に心からできるようになると。その力を与えるのが、これが聖なる霊だということ。聖霊と言われるものですね。神様、キリスト様だというわけです。はい。それでは、今日はそこまでにしておきます。